愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。神牧師の様、あなたの皆を褒めたたえます。父の神様、三密体の誠の神様を心から賛美いたします。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また天のお父様、ご臨在をありがとうございます。集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンライン礼拝で共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会している1000名を超える人々、宣教している40名を超える人々をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちを励まし、慰め、力づけ、信仰を育んでくださって、あなたはこの年見てくださる勝利と栄光を、そして奇跡を共に見ていくことができるように導いてください。感謝します。またどうぞ聖霊ご自身がご自由にお語りください。信じて感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。新感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり一回目の死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。御子石新聞が出ておりますけれども、先週について人教政界のことが、今回は一面トップは夜の方の集会に答えていますけれども、中にもですね、出ております。それから、あとですね、ギフトの吸収というようなことも出てますし、今回論説で私はルカレンド神父がお話しくださったことをちょっと書いたんですね。ぜひお読みになっておいてほしいというふうに思います。日本人は選挙は難しいっていうのが一般的な考え方なんですけども、そうじゃないって、選挙士たちは海を渡ってきた神父たち、勝手な神父たちは日本人ほどキリスト教に適している民族はないと思っていたと。実際そうやってやってきて、本当に50年の間に、今と同じだけの、今と同じぐらいのクリスチャン人口が獲得しているんです。あの段階ですね。そして12歳の少年が本当に命をかけて神様をもう本当に無理なくこう信じて従っていけるような信仰を育まれたわけですね。で本当にその時代そうだったということを、書いてあるんですね。でそういう話をされたんですね。それで、そのことをちょっと書いておきましたので、ぜひ読んでいてほしいというふうに思います。それで、ですね、あと先週ですね、私は鹿児島の方に月曜日に行ってきたんです。それはプレス賛否大会というのがあったんですね。3月に、南地区の、本選があるんですけども、予選ですね。その前に、1回鹿児島でやったことはなかったので1回練習ということで賛否大会をしたんですが、1位から5位までが南君たちがまだ20代だとしたら5位が南君たちなので、5位は3チームあったんですけど、3チームのうち、1位から5位まで全部20代なんですね。ね、そして5位のもう一つがその南君たちのチームで、20代ギリギリか30になったばかりかですね。もう一つが翼っていうね、広瀬かなえさんのチームなんですけども、でも他全部そうなんですね。で、ちょっとびっくりしたのはすごいレベルが上がってたんですね。その トップたちはトップのグループはで、ボイストレーニングをずっと熊本はやってるんですね。それがすごく大きいんだろうと思います。特に一番になったのは、チーム名忘れてしまいましたけど、ホープだったかな、すみません忘れちゃいましたけども、チーム名を村上舞ちゃんっていう女の子なんですけどね、21歳ぐらいだと思いますけども、ちょっとびっくりしたぐらい上手くなっておりました。であと2位は鹿児島だったんですけども、綾さんだったんですけども、鹿児島も強くなっておりまして、それは路上ライブに頻繁に行っておりましてですね、鹿児島だけじゃなくて霧島だとかいろんなところに鹿児島県内行っておりまして、それですごく力がついてきていることを思います。だから長崎県もうかうかしてられないですよね。へーっていう感じでしたよね。だからぜひですね、やはりこう路上ライブに行ったりこう練習したりしてるチームはやっぱり強くなるんだなということを思いまして、なんかこう引き上がってるということをすごく強く感じました。それが一つなんですね。それからその夜泉に行ったんですけども、泉にはしおんさんですね、しおんさんのお姉さんがおられまして、今回殉教政界と殉教のツアーと、それからその時、ついでに言った言葉悪いですけども来られましたので、蒼天に来られたりですね、されたんですね。で、聖書を一緒に学んだりとかできたんですけども、その、えらく喜んでおられましてですね、いつもは泉で今日もオンラインしてますかね、どのカメラだっけね、 構ね、されてるでしょうかね。本当にオンラインはされてるんですけども、あと午後の聖書のクラスもオンラインで見とられて、あとラジオも必ず聞いてらっしゃるそうですね。それですごく今回殉教世界に来れて、そしてツアーに来れて、こうなんかすごく良かったみたいですね。えらく感動しておりました。お手紙も、ね、もらいましたけれども、なんか本当にこうオンラインされてる方々おられて、その人たちがこう来た時にあんなに嬉しいんだなってことを見て、なんか感動いたしました。先週関さんたちもですね、みどりさんも来られましたけれども、確かにオンラインの方々にね、来られて本当によかったなと思っております。それとですね、金曜日の日に島原に行ったんですね。で、以前お話したことあると思いますが、島原ではその、癌のことを言われて、そして1月に検診した人がいて、検診したら癌ではなくなっていたということで、その話をしたと思うんですけど、その方が今回正解に来ておられたんですね、実際にですね。それで、先に来ておられて、時間よりかなり早く来ておられて、お昼ご飯を食べておられました。他の人連れてきて一緒に。それでちょうど行きましたらですね、見るなりですね、もう満面の笑顔ですね。満面の笑顔でですね、いきなり何て言ったら、散った、ガンが散ったって言うんですよ。散ったって嬉しそうに言うんですよね。散りましたねとか言ったら、はい、散りましたとか言って、散ったって言うんですね。散ったって言ってですね、ガンが散ったってすごく嬉しそうに言うんですよね。それで、こんなに嬉しそうな笑顔見たことないなっていうぐらい嬉しそうに言ってですね、なんか、こっちまで嬉しくなりましてですね。で、その方は本当に何て言いましょうか、素直な方って言いましょうか、面白い方ですね。パウロさんが来た時の正解も来られたんですけども、その方とその連れてくる方は面白いんですね。説教している時にですね、いきなり立ち上がるんですよね。で、普通、後ろを通ってトイレに行くと思うんですけど、いきなり立ち上がって、まっすぐ前に来て、でパウロ牧師の前を横切ってトイレに行かれるんですね。面白いなんですね。ですね、今回も正解してたらですね、途中でちょろちょろって人が入ってきたらですね、その人にとですね、なんかいろいろね、説教中にも変わらず遠慮なく普通の声でお話をされるんですね。これで今回の会場そんな大きくないからですね、ひえーとか思いながらですね、ところがですね、治るって信じてるんですよ。そう、私は信じてます。本当に死んでるんですよ。だから来るし、いつも大事に連れてくるんですね。そして、その癌の時も、あれ、言ってください。で、で、私は信仰を持ってね、私は信仰を働かせて、結果が出たら教えてくださいね、きっと治ってますかって、私は信仰を働かせて、向こうは、はい、もう必ず伝えます。もう治りますかって、もう本当に死んでるんですよね。ちょっとびっくりしますね。それで、信じてる人のうちには働くんですね。だからこの方は実は20年代のね、痔が治った方なんですね。で、その同じ方は今度は癌も消えてしまって、その人のことですが、散っちゃって、ね、もうお医者さんがはっきりもう癌はない、大丈夫だって言われたんですね。なんか、と思いましたけども、ちょっとすごい感動いたしました。そのご本人に会ってあんなに嬉しくされるんだなと思ってですね。ね、で、そしてその夜ですね、有江に行ったんですね。2回目の集会でありました。で、今回はちょっと感動したことがあって、井上君に、運転してもらって一緒に行ったんですけども、久井牧師がですね、恋ショートメッセージをされたんですね。有江というのは自分にとって悲しみの街だったと。本当にこの街はもう二度と来たくない悲しみの思い出がいっぱい詰まってる街だったと。でも不思議なことに今私はここに来ると、どこに行くよりもほっとして嬉しくてたまらないって言いながらね、久井さんが一番最初に救われた時のあの喜びがあったんですけど、あの時のような喜びを持ちながらね、もう本当に喜んで話してるんですよね。普通だったらこの町は自分にとっては病気になった町、心が病んだ町、そして夫と子供と引き裂かれた町ですよね。悲しみがもう詰まってる、悲しい辛い思いがいっぱいある町なんですけども、ところが、彼女はそう言ってね、ところがそこに来ると本当にほっとして、今はもう嬉しくてたまらないって言うんですよね。それが本当にこう嬉しいんだっていうことが分かるぐらい喜んで話されるんですね。そういう気ながらすごい感動いたしました。そして面白いこと言われたんですね。この2年間私は実は信仰がもうなくなっていたんですって言うんですよね。へえとか思いましたけど、ね、で確かに弱くされていたのは分かってたんですけども、そういう言い方をすると思わなかったけど、信仰もなくなっていたって、でも本当に神様を信じた方で、もう今喜びが戻ってきて、もう本当に今神様に対してまた再びね、期待して信じているって言うんですよね。 で、それを聞きながら本当に良かったなと思ったことと、まあ、被災さんの時が来たんだなと思ったことと、もう一つはやっぱり時代ですね。ただ死の時代にとっての時だけじゃなくて時代の一つの時を感じます。と言いますのは、一つはローマ法がベネディクト16世が殉教生涯の直後に退位されたことを、まあ、ご本人が言われました。ローマ法は今は終身制です、ね、600年前に退位された方がいたようですけども、まあ、現代は終身制です。ところがその85歳という高齢を理由に、まあ、いろんなことが言われてますが、そっちと横に置いてとにかくやめられるということなんですよね。でローマ今のベネディクト16世って保守派なんです。保守派というのは信仰を守ろうとする人ですね。例えば中絶とか絶対ダメだというタイプですね。ところが、カトリック教会の中には、水教の中には、保守派とリベラルがあって、水教は保守派の方が強いんですけども、で、ヨハネ・パウロ2世も、それからベネディクト16世も、保守派だったんです。大体保守派が2つすることは滅多にないんですけどね、ついたんですね。次もし、リベラルになったら、これは、ちょっと黙示録の時代に突入する可能性があると思います、ね、リベラルになったらすぐ突入するとは言いませんが、可能性が一気に上がりますね。ですからちょっと皆さん注目しておいてほしいと思いますね。まあ保守派になってくれるといいんですけど、3代連続でなるとしたら普通はあんまないんですけどね。まあでもそういうことなんですね。で、それとも一つはですね、隕石が飛んできましたね。まるでなんていうスターウォーズの世界になってきましたけど、でもこれ我々のところに降ってきてないから不運で終わってますけど、もし落ちてきてたら大変なことですよね。まあ、我々は自分でどうすることもできないわけですよね。宇宙から降ってきたわけですからね。そういうことは今まではなかった。まあ、新聞によると恐竜時代が終わってしまったのはそれも原因だったと書いてありました。まあ、どこまで証明できるか分かりませんが、確かにでも今隕石が落ちてきたことは確かなんですね。これはやっぱりちょっと普通じゃないことからが起こっております。で、例えば福島で起こったその原子炉の問題もそうですけれども、もし今再び地震が起こったり何か起こって原子力発電所が全部ダメになったら、日本人は日本に住めなくなってしまうわけですよね。極端な話をしたら映画じゃなくて現実にそれが起こりうる可能性は十分ある時代なんですよね。何を言いたいかというと、ちょっと今までとは時代が違うぞっていうことなんですね。で、はっきり聖書から見てもそういう黙示録の時代に近づいてきてるんですね、今ね。だからそういう大きな時代の中で考えるときに、この2年間本当にこう信仰をなくしてたっていう被災さんが、かつて悲しみの場所だった場所に今は本当に喜んでいけるっていうのは時が来たんだと思いますね。で、神様は何かすごくこの厳しい時代になってくるんだけども、だからこそ逆に神様の素晴らしい祝福を開こうとしているんだということを思うんですね。ぜひ皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日は第一列王記の19章エリアのところですが、ちょっと復習をします。18章先週お話ししました。覚えてますかね。18章に何書いてあったかというと、エリアが一人で450人のバールの預言者を相手に戦って勝ったところですね。牛をですね、堆肥の上に乗せて殺して乗っけて、そして祈りだけで火を下した方が本物の神様だって戦って、バウルの預言者の450人はそれはできなかった。で、エリアは4つの壁に水を満たして、牛もそして焚き木も溝まで掘って、それに水をいっぱい満たして、そして神様を祈った時火が下ってきたんですね。そして450人を全部、まあ、旧約ですから皆殺しにしてしまったと。まあ、おそらく聖書の中で個人ね、ギデオンも勝ちましたけども、あれは300人であっても一つの兵隊、軍隊ですから、この一人で、たった一人で450人を相手に勝った最もすごい勝利のところなんですね。エリアはそれをした人なんだから、まあ技を行った預言者なんですけども、まあ普通の言い方をしたらすごい人なんですよね。450人をたった一人でやっつけた、ね、ところがその同じエリアが、おそらくこの19章は、2、3日後か、もしかしたら次の日かもしれない、その直後にですね、一節からいきますね。アハブというのは王様です、ね、そのバールの預言者450人を、まあ、囲ってた人ですね。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたことと、残らずイデベルに告げた。イデベルは奥さんです。まあ、アハブはですね、妻婚だったんですね。まだ婚じゃなくてね。妻はなんだっけ、ワイフだ、ワイコンですかね。あったんですね。だから奥さんにですね、エリアがね、エリアにこんなことされた、450人みんな殺されちゃったとか言ったんですね。 そしたら奥さんの、イデベルはですね、2節、イデベルは使者をエリアのところに使わしていった。イデベルは自分で言ったんじゃないですね。使者にお使わして、エリアに向かってエリアに言ったんですね。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにと。当時の言い方なんです、これは。こういう言い方をするんですね。もしも私、イデベルが明日の今頃までにあなたの命を、エリアの命を、あの人たち、つまりバールの預言者を殺した人たちと同じようにしなかったなら、殺さなかったなってことです。神々が、神々でっていうのはいかにも偶像崇拝者ですね。この私を幾重にも罰せられるようにって言ったんですね。うんと砕いて言いますね、今流にね。よくもやってくれたわねって。ただじゃおかないわよ。絶対殺してやる。覚悟しときなさい。必ず殺してやるからっていうことです。うんと砕いて言えば、今流に言えば。そういうことなんですよね。まあ、そうやって脅し文句で言ったわけですね。本気で殺す気だったんです。そしたらですね、いいですか ?450 人のバウルの預言者を相手に戦って、あんなね、記念と大胆に、バウルの預言者と戦った時のこと覚えてますかね、先週話しましたよね。バウルの預言者がこの昼まで祈っても火がつかなかった時に、なんて言ったかったらね、もっと叫べ、もっと祈れってね、きっと、眠ってるんだろうって、旅に出てるかもしれない、起こしたらいいじゃないかって、あそこまで言ったわけでしょうね、450人相手に。そんなに大胆なことを言った人がですよ、このイデベルが言ったんだけど、イデベルの使者が、イデベルのね、言葉を伝えに来たら、その言葉を聞いた瞬間、3節、彼は、エリアは、その同じエリアが、恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼は、エリアは、エニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。450人戦って、あんなに勇敢だったエリアはですね、イデベルの使者が言った言葉でですね、殺してやるって言ったらですね、一つ目、恐れたんです。怖くなったんです。そして二つ目、自分の命を救おうとしたんですね。ここが面白いですね。エリアは450人相手にした時には自分の命のために生きてないんです。神の栄光のために、本当に聖の民が真面目、神様にしっかりつくために、ある意味で自分の命を捨ててですね、大胆に戦ってるんです。その時のエリアは、なんて言いましょう、勇敢と言いましょうか、輝いてると言いましょうかね。ところが、イデベルの言葉を聞いた時はね、怖くなって、そして自分を救うために逃げるんですね。その結果ですね、なんか、もう死にたい、ね、もう死にたい、新約的に言いましょうか、神様早く天国に行かして、もう生きてるのしんどい、もういや、もういい、もうこんなあの人にあれ以上言われたくない、ね、イデベルさん怖い、神様お願い、天国に返して、もういい、もういい、もういい、もう生きてんのしんどい、もういいって、うまいでしょ、言ったことがあるからですよ。ないですか、皆さん。あ、聞いてみようかな。そんなこと言ったことないって、もう、な、早く天国に返してとか、もう十分なんて言ったことないって人、遠慮なく。山本牧師はないんです。第一礼拝で手を挙げられましたから。ひえーと話したよね。だから私祈りました。私にそういうことが起こることは全部山本牧師送ってくださいってね。普通あるんですね。で、あったとしてもね、この時ね、エリアですよ。旧約中エリアっていうのはですね、技を行う預言者のトップなんです。で、イエス様が変貌台に登った時に、エリアとモーセがやってきたんです。その代表の二人ですよね、エリアとモーセって。そのエリアが、しかも450人相手に戦ってすっごい勝利を取った直後に、イデベルの一言で、まあ、女性の一言は影響力があるって認めますけど、でも使いでしょ、本人じゃなくて使いが送ってきたんでしょ、それなのにこんななっちゃったの、なぜかって、まあ、一つはね、イデベルの言葉なんだけど、イデベルはまあもう本当に神様の子も離れてる人だったから、背後に悪霊がいたような気がしますね。イデベルの言葉であると同時に背後に悪霊がいたから、悪霊の言葉だったんでしょうね。だから心にぐさっと入ったんでしょうね。まあ、それにしてもですね、情けないですよね。でもなぜかって恐れたんですよね。エリアが神の言葉によって生きたとき、神の言葉に従ったとき、神の言葉に立って生きているときのエリアは本当に力強い。でも神の言葉じゃなくて人の言葉に、サタンの言葉に 心を向いたとき、心を縛られたとき、エリアは恐れたんです。私もあなたも人の言葉とサタンの言葉が来ると恐れます。恐れちゃうんです。そして次に自分を守るために生き始めるんです。神の言葉は私たちを自分を守るのではなくて、神の栄光のために、本当に人々のためにこう生きる、生かすんで、そうすると実は自分も生きる。正しく、十字架を追いなさいという言葉が必ずすぐありますよね。その後に、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、自分の命を失う者はそれを見出す。これ出てきますね。で、イエス様を信じている人たちっていうのは、新約で言えばね、この、本当に神様のために生きるとき自分を失うんですが、実はそのとき自分を見出すわけですよ。ところが、サタンの言葉に捉えられて、あのエリアでさえ、人の言葉に捉えられて怖くなったとき、自分のために生きようとしたら、死にたいってなったんですよ。でもクリスチャンでもね、イエス様を信じてるからね、勝利者なんです、本来。でも、人の言葉やサタンの言葉に縛られて生き始めると、自分のために生き始めると、もう死にたいって思いたくなるようなことが起こるんです。もう天国帰りたい。もうこの地を嫌っていうのは起こってくるんですね。私たちはね、神の言葉に立つかどうか大きいんですね。ね。で、もしそういう状況に自分がなったら、前の人がなっていたら、落ち込むんじゃなくて、裁くんじゃなくて、ね、励ましてあげてほしいんですね。神の言葉で。大丈夫よって。で、面白いんですけどね、神様はね、じゃあどうしたかエリアに。ね。こういうイメージ持ってませんか？エリアのところに、そしたら天使かなんかやってきてね、エリアにね、しっかりしなさい。エリア。すいませんけど、ヒロシってことにしますね。一緒に、ヒロシ、行きましたら、井上くんの名前なんですけどね。ヒロシ、起きなさい。ね、何を、ね、寝ぼけたこと言ってるのって、これ、ね、なんか言いそうだと思うんですよね。そんな風に言われるってイメージを持ってる人って結構いると思うんですよね。ただね、神様はそうしなかったの。この後見てくださいね。五節。彼が、エリアがエリシアの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかり天使が彼に触って起きて食べなさいと言ったと。で、彼は見た。すると彼の頭のところに焼けして焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んでまた横になったと書いてあります。エリアはね、疲れ果てて眠るんですけども、そしたら天使がやってきてね、天使が触って起きて食べなさいって書いてある。で、さらっと書いてありますけど、この触ってってことはそれ感動するんですね。天使ですからね、触ってっていうのはですね、こう本当に優しく手を置いて起きなさいって言ったと思うんですよね。お母さんは子供をこう愛を持って起こすように。ね、叩いてね、さっき言いましたように、ヒロシ、ヒロシ、はっきり起きなさいとかね、そうじゃなくて、いかがですか？本当に、新約でね、新約の中にイエス様がね、雷病人を癒すときにね、雷病人に触って癒されたって書いてあるんですよ。触った上で清くなれていったんですね。あるんです、そういう場所が。で、雷病人に触ると汚れるんです。律法に書いてある。で、触らなくたってエス様は治せたんです。でもエス様は雷病人にわだわだ触った上で癒されたんです。それは雷病人の病気を治すだけじゃなくて、雷病人になってしまったその人は、誰も触ってもらえない、自分でも自分は汚れてるっていう、そういう長い間、そういう悲しみと痛みの中に生きてきた、その人にエス様は、大病の時にそのまま触った上で癒されたんですね。病気を治しただけじゃなくて、その人の人生も心も癒されたんですよね。触ってなんです、その時に。で、ここもわだわだ、その弱くなって、サタンの言葉に、人の言葉に縛られて、恐れて自分のために生きて、もう死にたいって言って弱くなってる、このエリアのところにイエス様が来て、情けないなとか言うんじゃなくて、そのエリアを触って起こされた。触らなくたって起こせるんですよ。エリア起きなさいって言えば。でも触ってエリアを起こされた。そして面白いのはね、起こしてですね、食べなさいって言ってくれたんですよね。で、私はこれすごく嬉しいんです。すいません、大阪生まれなので、食べなさいってなんかすごく嬉しいんですね。エリアはね、本当にお腹減ってたんだと思うんですね。ここからちょっと推測ですけども、450人と一体で戦ったでしょ？本当に神の力によって勝利して、神の霊が望んでたから、霊的にはすごい祝福されて、よかったと思う。ところが、やっぱり、体力も使うし、霊的な力も使うので、戦いが終わった後、 ね、その後雨も降ってですね、雨を降らすのが一番最初の使命でしたから、雨も降って、ね、もう本当に使命を果たして、ほっとしたと思うんですね。でほっとした途端ね、疲れがどっと出るんです。その時疲れがどっと出て、ほっとして疲れがどっと出て、はっと気がついたら、あ、お腹も減ってたなってね、緊張しても気づかないけど、そこに、イゼベルの使いがやってきてですね、殺してやるって言ったんですね。そしたらそこにぐさーっと心が入ったわけで、言葉がね。それで、あ、死にたいってなった時に、神様は、面白いんですよね。霊的なことをまずしたんじゃなくて、彼の肉体、弱っていた肉体、減っていたお腹に、起こして、まず休ませてあげて、起こして、さあ、ご飯食べなさいって言って、ちゃんとね、食事を用意されたんです。皆さん知ってほしいんですけど、霊的なことの方が大切なんです、間違いなく。でも私たちはこの地上で生きてるんですね。で、この地上で生きてるんですね。で、ということは、この肉体を持ってるわけですね。で、思いませんか、パウロも言ってましたけど、この肉体が鬱陶しいなって思ったことある人いませんかね。もう本当に肉がなければなってね、寝なきゃいけないし食べなきゃいけないし、肉がなければどんなにいいことかって思ったことある人いませんかね。私は結構実はあるんですよ。で、早く天に帰ってね、こう復活の体をもらいたいって。で、昨日コンサート来た人はね、感動したと思うんですね。イーチソンさんの話があったんですね。イーチソンさんだってましたよね。あってますよね。時々なんかおかしくなるから。イーチソンさんって話があってね、なんだっけ、君を愛されるために生まれたの、ね、あの歌の元の人ですね。来てない人がパッと話しますと、イーチソンさんっていうのはですね、ものすごく美しい大学生だった、女子大生だった。そして、小学校の先生かな。とにかく子供の先生になりたくて、勉強してて、クリスチャンだったんですね。で、日曜日礼拝出た後に、大学の図書館に行って勉強して、夜の10時ぐらいまで勉強して、学校の先生になるためにね。で、終わった後に、お兄さんが迎えに来て車で、家まで送ってくれる途中で、昨日コンサートには言わなかったけど、酔っ払い運転をしていた、酒を運転していた車がぶつかってきたんです。自分たちじゃありません。向こうが一方的に悪いんです。そして、ね、酒に酔っていた車でぶつかってこられて、車が爆破したんですね。で、その結果、彼女は炎の中に包まれた。でもお兄さんが助け出した。でも、55% が、体の 55% が焼けて、病院に担ぎ込まれたとき、その病室は、イチソンさんの、この体の肉が焼ける匂いで充満してたと言われています。それから長い間、もう壮絶に、筆舌に尽くしがたい手術をして、やるんですね。命は取り留めるんですよ。でもね、見た方はわかりません。今日はもう映像出せないんですかね。元々の顔は本当に素敵なね、綺麗、美しい女性なのに、ちょっと言葉にできない、悲惨って言ったよりも、無断って言った方がいいですかね。すごい顔になるんですね。やけどでね。そして、ね、7回経って。で、その時に、彼女は子供たちの教師になりたかったんですね。ところが、子供たちは彼女を見ると言います。化け物、化け物ってね。で、本当に傷つくわけですね。ところがですね、昨日はあまり詳しく言われませんでしたけど、教会とお母さんたちがクリスチャンだったんですね。家族がね。で、みんな祈るんですね。そしてお母さんはもう付きっきりになります。そして一杯ずつこう食事をさせるんですね。そして、彼女はでもお兄さんに言うんですね。どうして私を助けたんだって。どうして殺してくれなかったんだって。こんなんで生きるのはかえって生き地獄だって。死んだ方がよっぽど幸せだったって言うんですね。まあ、それはそうでしょう。ね。ところがですね、そうやってずっとされていると、最初はこう自分の顔見たくないから見ないんですけども、鏡なんか絶対見ないんですが、こう窓ガラスにふっと映ったり、ご飯食べるときにスプーンに自分の顔映ってしまうんですね。もう辛いんです、それが。耐えられなかった。ところが、それからしばらく経っていくときに、まあ、バックの祈りがあったんでしょうね。そういう自分を受け入れるようになるんですね。私は感動したのはね、イーチソンさんがね、その映った自分に向かって言うんですね。チソン、おはよう、こんにちはって。すると、その映った向こう側の、こう書いてありました。新しいイーチソンが自分に向かって言ってくるって。愛してるよ、チソンって。そういう時にね、昨日コンサートの時にね、涙が出止まらなくなったんですよね。で、これは実話です。本当にあったお話ですね。で、この肉体はね、 まあ、あれですね、でやっぱり辛かったんですね。で、彼女は、そして、実際その後、大学院に戻って、で、今、カウンセラーを、今、現実にしてます。ね、で、それで、それから、君を愛されて生まれたって言われたんです。で、ある時、ある人は聞いたんです。もし戻れるとしたら、元の顔に戻りたいですかって聞いたら、一村さんは、はっきり言ったそうですね。いえ、戻りたくはありませんって。どうして言ったらね、あの時私を愛してくれる人はいっぱいいたけれども、それは、まあ、ギリシャ語で言えばエロスないですね。ね。でも、こうなって、本当の愛に私は出会ったって。私はもう戻りたくはないって。はっきり言ったんですって。はっきり言うんですって。気負わず力まずに。で、イチソンさんは神様の本当の愛を知ってるんです。だから今も輝いて生きてるんです。ね、素晴らしいですね。で、皆さんね、イチソンさんはね、随分その後手術して、ね、もう顔は普通に戻ってきてるんです。前のような表情ではないけどね。でも皆さん、この肉体はね、やがて朽ちるんです。日本の場合は火葬されるからなくなるんです。関係ありません。復活したら、永遠の体ね、朽ちない体が出てきますから。イチソンさん天国に行ったら、復活して再臨の時、どんな体をもらうんでしょうかね。もう炎の中でも焼けない顔ですよね、体ですよね。それをもらうわけですよね。で、そうなんですけれども、地上では、この体を持ってるんですよ。そうでしょ。で、話を元に戻しますね。エリアは、疲れていて、お腹も減っていたんです。天使は、つまり神様は天使を送って、エリア情けないなって言ったんじゃなくて、その疲れて弱ってるエリアに、触って、起きなさい。ご飯用意してあげたよって言って、食事をまず準備したんですね。私ね、これ旧約ですよ。本当に神様っていうのはね、憐れみ深い愛の方だと、心から思います。私だったらね、エリア何なんだお前、450人戦ったしっかりしろよヒロシってね。450人戦ったんじゃないかって。どうしたんだ、ほらもう俺の言葉忘れたのかってか、言いそうですよね。言いそうじゃありませんか。そういう風に神様をイメージしてる人いませんか。でもこの時、神様はエリアのところに天使を送って、わだわだ触って、触れて、弱ってるエリアを、ね、こう、触れて、起きなさいって。ね。食べなさいって。お腹減ってるんだろうって。彼のこの地上で生きているこの肉体の弱さを帰り見てくださったのです。なんで霊に切れないんだ、もう肉に来て弱いなって言ったんじゃなくて、その肉の弱さを帰り見て、さあ食べなさいって、ちゃんと食事を準備してくれた。しかも、石焼きパン。石焼きパンが嫌な人は焼きおにぎり。焼きおにぎりも嫌な人は、チャーハン。それも嫌な人は焼きそば。麺類、なんかそんなバカですいません。まあ、何でもいいや、自分の一番好きなものと思ってください。ね。それをちゃんと用意してくださった。そして水でしょ。水ってのは、中東では最高の飲み物ですから。これ本当に最高の飲み物ですから。ね。これ用意されたわけですね。そして、また眠るんですよ。食べて元気になれって言って、食べたらまた眠るんですよ。まだ睡眠が満ちてないんですよ。だから天使がまたやってきて、もう一度やってきて、ね、彼に触り、起きなさい、食べなさい。二回目はこう言った。十分眠さなした上で、旅はまだ遠いのだからって。どういうことかって。まだ終わってないんだよって。まだ使命があるんだよって。まだ生きなきゃいけないんだよって。実際にこの旅はこの後40日歩かないといけなかったんです。でもそれとともに、彼の人生にまだ使命があるんだよ、終わってないんだよって言ったんですね。そして、もう一遍彼は起きて食べて、飲んで、こう書いてある8節。この食べ物に力を得てって書いてある。実際の肉の糧を得たから力を得て歩けた。霊的な力は確かにすごいです。時として空腹でも歩けるぐらいの霊の力を送ることはあります。確かにそうです。でもこの時は食べ物に力を得て歩いたって書いてある。で、私たちは確かにこの肉を持っている以上この地上で生きるためには必要があるんですね。神様はそれを満たしてくださる方なのですよね。そして40日歩いた上で、 神の山ホレブに行って主の言葉を聞くんですね。まあ、この後はですね、今日はちょっと、違うテーマになりますが、そんな話しませんが、さらっとだけ言っておきます。面白いですね。主のここで神様と再び生きた交わりをします。ね、エリア何をしてるんだって言ってね。で、私一人だけが残りましたって言うとですね、外に出なさいと言われて、で、ね、山の上に立てって立ったら、面白いですね。11節ね、主は恐れた、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい岡出が山々を裂き、岩々を砕いたと。しかし、その風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。そういうところにおられなかった。その火の後に、かすかな細い声があったって書いてある。どうも神様の声は、激しい嵐の中や火の中ではなくて、かすかな細い声で来るようです。で、かすかな細い声を聞こうと思うとどうしないといけないかって。心を向けないといけないんです。でも、かすかな細い声でもいいですか？はっきり聞こえる声なんです。明確な声なんです。でも、心をそこに向けて、しっかり聞くと聞こえてくる声なんです。あやふやじゃありません。はっきり聞こえてくる声なんです。でも、心を本当に向けないといけない声なんです。肉の肩を得て、歩く力を得て歩いた後、神様は、そのかすかな細い声で、エリアと交わったんですね。皆さんですね、今日皆さんがどこを歩かれているか知りません。もしかしたら先週のエリアのように、450人相手に戦う勇敢なところなのかもしれませんが、今日のメッセージはこっちだから、それよりはむしろ弱くなっている人が多いのではないでしょうか。どこかで自分を責めている人いませんかね。どうも日本人はね、生真面目でですね、450人戦って勝ったらね、ハレルヤーって喜ぶんですけど、その後に疲れを覚えてしまってですね、なんか言われてガクッとなったらね、情けないなってもう自分を責めてですね、落ち込む人が多いのです。でも、神様は、そのエリアのところに来て、肉の肩を用意して励ましてくださったのですね。どうでもいいんですね。自分も人も責めることをやめて、肉を持っているお互い、この地上で生きているお互いは肉を持っているのですね。その肉の弱さを認めて、神様がそこも助けてくださることを思い出してほしいんですね。そして、私たちを導いてくださるんですね。それが私たちの信じている神様であります。この後ね、エリアはですね、この後次の使命に行きます。で、私たちも神様の働きを担いながら、一つのことが終わってほっとすると、まあ、疲れが出たり弱さを感じるんですが、さらにまた次のことを神様に導かれるんですね。実はですね、今日ね、冬の白馬スネゴイキャンプのですね、栄道祭の締め切りなんですね。今回はですね、今まではですね、松本俊哉牧師と酒井和美牧師がですね、それぞれ個人作品を出したんですけど、今回は長崎教会映像部っていうのがですね、映像っていうのを出すんですね。すでに何回も CM を出してます、作ってますので、それも当然出すんですけども、この今年は映像祭に向けてですね、最初は3本出そうと思ったんですけど、ちょっとできなかったんで1本に絞ったんですね。で、その映像っていう映像が今作られております。で、それにですね、実は夏の白馬キャンプの時にですね、毎年行って燃える男がいるんですけども、今度は冬の白馬キャンプにもですね、出演し始めました。次の使命に目覚めてるんですね。なんか言っておりました。昨日、コンサートだと言っておりましたよね。冬も春も、どちらでも入賞する。で、私言いましたね。ギフトもまだしないと。ギフトより先駆けることになるとか言ってましたね。次の使命があるわけですね。半分冗談ですが、半分本気ですね。イダヤ言ってましたよね。主演男優賞を取ると私が言ったら、イダヤはですね、お父さん、酒井さん、やばいよって。どうやら、まだ完成してないので、完成したら、見せますので、ちゃんと。楽しみにしてください。福音のために、ね、今まで賛美されたのが、今度はちょっとね、アクターをされますので、ね。奥さんはなんか棒読みになったと本人言ってましたけど、簡単ですよ、奥さんを。奥さんを名誉にする方が簡単。英語で喋らせればいいんです。突然変わりますよね。ご主人が、会が薄くなるぐらい急に変わっちゃったりですね。だから、ね、で、 使命があるんですね。福音のために、福音のために。で、一つのことをやり遂げるとほっとするとですね、肉は疲れるんですよ ね。弱さを覚えることがあるかもしれません。でも神様は責めたり裁いたり怒ったりするんじゃなくて、肉の弱さを知ってくださって、そこを助けてくださって、次の使命を言われます。皆さん、神様の使命に行きましょう。神の言葉によって、神の言葉に立って生きるとき、私たちは輝くんですよね。私たちはエリアが450人相手に戦ったときのような神の奇跡や栄光を見れるんですね。エリアが特別だったんではありません。聖書は実に正直でしょ。聖書で全然格好つけてませんね。あの同じエリアがこんなに弱くなってるわけですね。ほっとしませんか。で、皆さん、私たちも同じ弱さを持つ人間ですが、神の言葉に立てば、逆に言えばエリアと同じように450人相手にしても戦えるような神の力を私たちを通しても表してくださるんですね。これは嬉しいですよね。で、今年は栄光を表す奇跡の年と言われていますので、奇跡を見ましょう。お互いの人生の中に、神様から美味しいものをたくさん食べさせていただいて、力を受けて再び神の言葉によっていきましょう。そして神の奇跡を見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。2週続けてエリアからお話をしました。エリアは本当に素晴らしい神の人で驚くばかりでしたが、その翌日か、あるいは2日後か3日後には、イデベルの一つの言葉で怖くてもう自分を守るために逃げていき、死にたいと言ってしまうほど、はっきり言って情けない姿です。でも私たちの中にも、実は人に見せる見せない別として同じ自分を見ます。神様の言葉から離れると、人の言葉に縛られると、私たちは恐れや不安につきまとい、自分を守ろうとすると私たちは死につながっていきます。ヨデス様、この弱さを顧みてくださって、エリアを起こして食事をさせてくださったように、私のこの肉の弱さを憐れんでくださって、あなたがこの肉を満たし、この地を生きている私たちを憐れみ、そして再び神の言葉によって生きる素晴らしさを導いてくださることをお願いいたします。今年あなたは栄光と言われましたから、この教会の中に、お一人お一人の家庭の中に、人生の中に、神様の用意しておられる奇跡を、栄光を豊かに表してください。特に福音のために素晴らしい栄光を共に見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいと思いますが、罪があると祈りはかかりませんので、悔い改めを短くしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の父様、一人一人があなたを前にさせてこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を治れ。腰の痛み、足の痛み、むくみ、イエス様って命ずる。癒されよ。脳に触れてください。脳を完全に癒してください。イエス様って命ずる。脳を癒されよ。耳鳴りを取り除き、そして不眠から解放してください。耳鳴りを取り除き、不眠を解放してください。イエス、主イエスキリストによって耳鳴りを消えてなくなれ。腫瘍ポリープ、イエス様って命ずる。がんよ、その人の力出ていけ。白血病、イエス様って命ずる。完全に癒されなさい。そううつ病と、特に不眠になっている人ですね、あるいはここに来れてないけども夜不眠になっている方は、その不眠の方を完全に癒してください。何人かいらっしゃると思います。その方に触れてください。不眠をもたらしてきた悪しき霊を、その人の力、不眠の霊を出ていけ。今晩から熟睡できるように、熟睡できるように導いてください。どうぞ境内を祝福し、お仕事を祝福し、今受験シーズンです。 高校受験、大学受験、いろんな受験があると思いますが、受験において 100%、150% 力を発揮し、神が用意された道に進学できるように、進むことができるように祝福してください。ブデス様、和解を与え、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。なんか、非常に親しい人と、なんかちょっともつれちゃって、何とかしたいと思ってるんだけど、もう無理だなと思って諦めてる方、います。投げやりってわけじゃないんですけど、もう仕方がないと思って諦めてる方いらっしゃいますが、このことに関して神様はあなたに感謝することを命じています。感謝してないわけじゃないんですけど、ちょっと本気になって心を定めて感謝しなさい。そうすると、もう無理だと思っていた、こうもつれ切った関係に、はっきりと神の光が入ってきます。感謝がどんなに力があって奇跡をもたらすかを、私はこのことを通してあなたに教えたい。徹底して感謝しなさい。感謝を通して私が行う技をあなたは見るだろうと称されます。自分の体はすごく弱さを覚えていて、なんか時々情けなくなる方、その方は嘆くのではなくて、その弱さを感謝し、神に求めなさい。まず感謝した上で神に求めなさい。神様、この体を捧げます。この体をあなたのために強くし生かしてください。感謝した上で捧げて求めなさい。私はあなたに神の働きをなすための体力と上からの力を与えようと言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。